皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月26日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、強行の出口を見据えたリーダーシップです。強行の話でありますけども、特に世界大恐慌っていうのはですね、長いわけですね。長いわけですから、相当こう、大変なんですが、長すぎるとですね、自分が一体どこにいるかわかんなくなっちゃうってこともあるんですよ。今回の株価の暴落もですね、その元はリーマンショックでありまして、リーマンショックの後始末で中央銀行がもう構わず金を出した。そこが始まりなんですね。で、それがもう終わりになったということでありますから、今なんか始まったっていうよりも、それはリーマンショックで終わっちゃったんですよね。で、その結論が、まあ、最後出てきたと。延命策がこれにて終了したということであります。で、やっぱりこの、世の中ですね、この過去10年間っていうのは、まさにバブルで、中央銀行がどんどん金を出しましたから、金が無尽蔵にあるみたいな部分が世界にあったわけですね。ゼロ金利とかマイナス金利の時代にね。これに慣れちゃったところはもう全部アウトですよ。これ全部干上がっちゃいますよ。こんな金ないもの。で、やっぱりこの金がふんだんにある時の仕事の仕方と、金がない時の仕事の仕方は、基本的にだいぶ違うんですよね。金がないとなったら、無茶な投資だとか、その変な買い物はできないわけですよね。じっくり構えていかなきゃいけないわけで、いわゆるその一攫千金型の投資、商売ではダメで、その質実剛健型と申しますか、品質第一に、長いお付き合いのお客さん第一に行く経営でないと、これはダメなんですね。ですからその、まあ、バブルの時代が、いわゆるバブル的な経営、どんどん量を売る、っていう経営だとしたら、今度の方は御用達の経営でないといけないですよね。それからなんか今度は、まあ大体そのバブル崩壊するとみんな安値競争始めるんですよ。安値競争やるともうそれ命取りなんだけど、でもやっぱり安値競争を始めちゃうんですよ。頭ついていかないんでね。今度は世界中の大企業が、むちゃくちゃ安値競争始めるんじゃないですかね。あらゆるものがなんかタダになっちゃうんじゃないのかね。タダでお使いくださいとかですね。まず大体不動産ってそうでしょ。賃料2ヶ月タダとか3ヶ月タダとか、プラスその引っ越し代出しますとかね。不景気なんてよくありますよね。で、今度の場合は定額制だと。定額制もうんと安いと。場合にしてはタダだと。タダで持ってけと。在庫余ってんだからというようなところに行くんじゃないかな。資本金がたくさんあるところ、資本が強いところは、それを吐き出してタダにすることできるんですよね。だから今なんか世界中の大企業がのたうち回ってるから、あれみんなタダにするんじゃないのかな。面白くなりますよね。だからデフレの中でもみんなタダで物は買えると。世界中ね。で、しかしそれはその、まあそういうふうに大企業が安値構成かけてくるものだけで、むしろいいものはなかなか手に入らないだろうね。本当に健康にいいものとか体にいいものとかですね。そういうのはむしろ、それ売ってる人を知らないと手に入らないんじゃないかな。バブルが崩壊するとですね、やっぱどうしても情報なんてのも拡散していくんですよ。今までみたいに一つに集中して、みんなが集中してその商売に励むってことなくなりますからね。その商売の行方を落ちて、勢いを落ちてきますから、みんなそれぞれにこう、なんか自分たちで商売探すようになりますから、結構その、人を知ってればわかる話なんだけど、人を知らないように何もわからないってことがあるのが、このバブル崩壊の時の姿なんですね。したがって、まあ、今後ですね、どんな形で、こう、推移するか分かりませんけども、かなりやっぱり、その、人によって生活が、経営の状況が変わってくんじゃないのかな。やっぱり言えることは、ちゃんと友達とかいないと、相当厳しいんじゃないでしょうかね。で、反対だから、こう、安値ばっかり追いかけてる人っていうのは、一生そこから出られなくなっちゃうところがあって、やっぱ早く自分の価値観切り替えていかないと、これはなんか未来がないよというところがあります。で、やっぱりそのバブルってのはちゃんと理由があってそのバブルになるわけで、特にこの1970年代の末からですね、後半からアメリカが金融の規制緩和をやったわけですよ。ここがやっぱりこう、 今回のバブルの一番の始まりで、で、この70年代の後半から始まる金融の規制緩和というのは、いわゆる新自由主義なんですね。そこに後にこの、まあ、後にというか、まあ、最初からって言った方がいいのかな、新保守主義も乗ってるわけですよ。新自由主義と新保守主義が乗っかってきて、まあ、強い者勝ちで何でもやっちゃうと、福祉も国民もあったものかと、世の中全部俺のものやと、お前ら人間牧場の、牛や馬だと、俺の言うと通り、そこで暮らしてろと、家畜に餌やるから文句言わずにそこで静かに暮らしてろと、まあ、こんな世の中だったんだね。で、ですから、まあ、そういう商売を手伝った人たちは、それはもうこれで終わるよね。他に何もないですよ。これにて終了ですよ。でもそうでない人たちにとってみると、全部自分でやんなきゃいけないんだよね。要するに今までは家畜として、なんか言われた通りやってれば、その空間が歪み、それから相当心も傷つき、それから体にも悪いようなものを食わされてんだけど、とりあえず生きることができると。しかし、それが終わるとですね、全部自分で生きていかなきゃいけないわけだから、やっぱりそれは、家畜にならされた感覚ではダメですよね。家畜みたいな発想で世の中生きようと、すなわち、損得考えて、なるべく楽に生きようと思ってると、これはなかなか難しいんだね。やっぱりその、強行っていうことになってきますとですね、安易な生き方をしてた人は、やっぱそれっきりなんですよ。安易な生き方は、それは通用しないんですね。だからやっぱりそこは、相当自分なりに考えて行動しないとダメですよ。でもそんなこと言ったって世の中考えてない人のほとんどだって皆さんそれご存知だと思いますが、まあ昭和のバブルのことも崩壊のことも合わせて考えると、いや、いずれみんな気がついていくんですよ。あれ本当ね、世の中って最初から分かってる人と最後でから分かる人って下手したら10年ぐらい差があるんですよ。10年ぐらい差があって、で、まあその今10年もないと思いますがね、数年だと思いますけどね、まあその間に、やっぱりこの、どっかでみんなが慌てて動き出すタイミングがあるんですね。金融危機とか恐慌だって話もですね、バブル崩壊だって話も、表向きは、まあ最初みんなですね、そんなことないだろうと思って、なんとなく期待感を込めてじっとしてるんですが、どっかまで来ると一斉に逃げ出す瞬間があるんですよ。そのフラッシュオーバーみたいな現象起きるんですよ。これやばいと思ってみんな逃げ出す。その前にやっぱり動いてた方がいいですよ。じゃないとね、こう、ハローワークは人でいっぱいになっちゃうしですね、どこ行ってもなんかその、不景気の話ばっかりで、こう、いわゆるこう、大衆がですね、ダーッと出てきてからでは、だいたい、大変ですよ。だからもう、早く気づいて、早く行動できる人から動いていかないと、それはね、ほんと大変なんですよ。渋滞が始まる前にですね、道出ればね、スッとつけますが、渋滞の真っ最中に車出すとですね、もう2時間も3時間も高速道路の上で捕まっちゃうでしょ。ああいうことなんですよ。だから考えて行動するのは早ければ早い方がいいですよ。それもだからこのバブルの崩壊の時の一つの、生き方ですね。だからその、今も、さっきも言ってましたように安値競争をやると、これアウトで、だから価格破壊なんてことやってるとアウトで、しかし大企業なんかは他に知恵もないだろうから、それしかないんでやってくるでしょ。で、資本力もあるから。で、その間にやっぱり、なんか自分たちの強みをちゃんと作ってなきゃダメですね。で、大体だから、まあ、この出口ってことを考えると、まあ、一つはロハスな時代ですよね。人間性重視ですよね。今のこの状況からは考えられないかもしれませんが、混乱がひどくなればなるほどですね、人々の気持ちって変わるんですよね。だから殺伐とした時代が続けば続くほど、その次人々は、その正反対を求めるようになるんです。世の中はだからですね、本当振り子が振れるようにあれ動いてんです。だからこれだけ殺伐とした時代だからこそ、今度は非常に人間的な時代になりますよ。それがこの世の中のこうな一つの法則みたいなもんですね。したがってその出口を最初からちゃんと見てるってことがすごく、賢明なことですね。リーダーはだから出口に向かって人々を引っ張っていかなきゃいけませんから、出口が最初からなんか分かってないと、実はその場しのぎの、ことしかなかなかできないんですよね。リーダーシップもいろんな、そのまあ、戦略的な部分がありましてね。とりあえず今、今日一日過ごせればいいやってのは確かにありますよね。対症療法で、なんかとりあえず今日だけうまくいけばいいと、問題は先送りすると、大きな問題考えないと。まあ、実際そういうの増えていくんですよ。 バブル崩壊現象が激しくなると、もうそういう人ばっかりになってきますよ、本当にね。どうしていいかわからないから、もうすでにそんな会社結構あるじゃないですか。なんか上がいきなり、もう安倍政権みたいなもんで上が威張っちゃって、これを利用しようとする連中がその下にくっついちゃって、官邸だとあれ警察だよね。警察が安倍利用しようと思してべったりくっついちゃって、あれ本に書かれちゃったですよね。で、だいたいそうなってるから、なかなか動きようがないんですけども、しかしやっぱりこれどっかで変わるときは一気に変わるんですね。だからまあそんなときにですね、次が分かってないと本当にこれは大変ですね。だからこのその場しのぎのものやってる人たちってのは、まあそれしかできない、それやってるんで。だからもっと先を見てる人たちが次に出てこなきゃダメですね。安倍内閣も随分長く続いたように見えるかもしれませんが、所詮これ金を出してただけの話で、まあね、今までのシステムを終わりにするぐらい十分な金を出してたから長く続いただけの話でありますから、実際何もやってないんですよ、あれ。で、結局は安倍のやったこと全部これからやり直しでしょ？世界はこれから軍縮デタントに向かいますよ。小さな紛争みたいなのは世界中こう、まだまだ起きるんだと思いますが、アメリカも本格的に撤退だし、ロシアも戦争する気ないしね。まあ、世界は緊張緩和と軍縮ですよ。だからそれはもう日本だってそういう流れで、日本だけ変な、変な役にも立たないようなミサイルだとか、戦闘機を買うだとかいうことはもうないし、周りに脅威を与えるようなことをするようなことはできなくなりますね。まあ、そういうことで、この先々の出口を考えた時の布石をやっぱ打っていく必要がありますね。で、何がこの次の未来に繰り越せるかっていうことは、いつも冷静に考えている必要がありますね。今、あらゆるものですね。仕事の内容から生活のこととか、この衣食住、あらゆるものについて、これはまあこの時代だけのものだな。これはこの次行けるかな。あとどんなものがいるのかな。こういうことはいつも冷静に考えていた方がいいと思いますね。車一つ取ったって今回は、違いますよね。カーシェアリングであるし、それから電気自動車ですし、空飛ぶ車みたいな話ありますよね。昭和のバブルが崩壊した時ですね。特に90年代ですね。平成に入りましたから。結局最後トヨタ頼みっていうのがあったんですよ。小泉内閣の頃だからだな。最後結局日本にはトヨタがあるじゃないかと。トヨタ頼みで行こうっていうところがあったんですよ。自動車産業に頼ろうとね。20年前の話ですよ。で、この20年間がだから自動車のある意味で言うと、国策企業だね、自動車が。国策企業で日本なんかもそうだけども、自動車メーカーの利益しか考えない。税制とか日本メーカーの、自動車メーカーの利益しか考えない為替政策とかね。で、自動車メーカーが支える政権とかね。まあそんな風にやってたわけですな。アメリカもそうだけど、自動車業界に金入れたって結局助かんないもん助かんなかったんですよね。で、だからもうその時代がこれで終わるわけで、今だからリーディング産業って話した時に、昔の自動車みたいに政策とべったりくっついたままではないわけですね。昭和の末期は不動産ですよね。不動産建築土木でありまして、あれが政治と一体になって見事にバブル崩壊でみんなひっくり返っちゃったわけで、今回車屋さんたちもちょっと厳しいんじゃないです。だから今度はやっぱりもう一つ考え方で言うのは中小零細企業なんだよね。もともと自民党ってのは中小零細企業が支持基盤なんですよ。もともと中小零細企業、しかも地方のね、そういう人たちが基盤でなってた政党で、ところが平成に入ってすっかり変質して、これは大企業中心の東京中心になったわけだな。清和会でそうなったわけですね。清和会政治で。だからどんな形で、まあもう自民党とかなんかいうものはもうこれで消えるんでしょうけども、どんな形で、あるいは議員が何人で政治を立て直すにしろ、経済ってことを考えたら、結局中小零細個人企業で地方を大事にしないと立ち直らないですよ。中小零細個人企業で地方を大事にしないと立ち直らない。で、金についてはだから投資銀行を作るしかない。まあこの投資銀行をどうするか、まあこれから、まあいろいろ考えてやっていかなきゃいけないんでありますが、新しいその投資のインフラが一体誰が管理するものなのか、どれぐらいのこのスパンで投資を考えるのか、投資っていうものをどうそもそも考えるのか、なのでそのローマ法でいうところのですね、国民の財産というふうに考えるのか、あるいは英米法でいう信託みたいなもんで考えるのか、この辺すら全然整理がついてないですよね。だからその辺の仕分けからやんなきゃいけなくて、まあ、結局のことをね、この10年ぐらい、 銀行でも証券でも、まあ、外人でもですね、本格的な投資銀行なんか全くできなかったわけですよね。単にマネーゲームやってただけで、実に情けない話で、あの人たちにはできないということが、まあ、はっきり分かったってことですね。それからやっぱり、この、恐慌の出口だと、財政は3分の1だと思いますよ。財政は3分の1だから、財政でカバーできないものが広がるわけで、これはビッグバンですわな。文字通りビッグバンが起きるんですよ。教育なんかもそうでしょう。だから今後は、その、本当に世の中で必要なものは何なんですかと。自分たちで考えて本当に必要なものを世の中に広げていくことがどんな分野でも必要です。教育でも、それから社会保障でもね。そうするとやっぱり、仕事する人に自分で判断する力が必要ですよ。こういう制度だからこれやってますってじゃ全然ダメなんだね。こういう制度でこうやって飯食ってますってだけじゃ全然ダメで、どういう制度ならいいのかっていうことを自分で考えないとね。今までは誰か考えてくれたんだね。政府であり財界なりがですね、まあ、てめえたちの金儲けっていうことが中心なんだけども、とりあえず寝ずに考えるんじゃないですか。詐欺話みたいなもんでもね。詐欺話みたいなのも考えてですね、どうやって国民だまくらかして、国会だまくらかして金を引っ張り込むかっていうことを考えてますよね。それで一応形を作る。形を作って何も考えないとそこで仕事が生まれるんじゃないですか。まあ、給料も厳しい、待遇も厳しいけど、まあ、この程度ならいいかなと思って働きますよね。その程度の人、世の中がたくさんいるでしょう。そういう人たちは投げ出されちゃうわけですよ。そういうのなくなるから。そしてやっぱり全部自分で考えなきゃいけないから、それはやっぱりこう、初めてこう世界を知るっていうか、初めて世の中を知るっていうかね、初めてなんか半径3メートルより外側のことを考えてみるというか、そういうことが誰にとっても必要になっていくんですよね。でそこにだからまあ一つの新しいこの変化が、ボトムアップで生まれてきますね。ある種覚醒するときがあるんだね。で今回の場合はなんかそこに天変地異とかなんかとかシステムの危機が加わってくる可能性は大いにありますよね。だからみんなが同時に確定するっていうかな、みんなが同時に腰抜かすようなことが起きると、今申し上げたこの覚醒っていうのは結構速いスピードでいきますよね。だからまあそうなった時にやっぱりその出口がしっかり見えてないとダメなんだね。まあ横型であり、大自然の物理学であり、それからロハスであり、人間性尊重という、大きな、こう、フレームワークがありましてね。まあこの中で自分たちの仕事を、生活をどこにこう着地させるか。今申し上げたのは非常に大きな時代のこのフレームワークでありますから、その中で自分たちの仕事や生活をどこにどうやって、軟着陸させるかは、全部自分たちで決めないといけないんですよね。もちろん一人で決めたってそれは意味ないですから、みんなで集まって決めなきゃいけないんで、とりあえずこの強行の出口まで一緒に行く仲間、道中を共にする仲間を見つけないと、これは始まらんですね。やっぱりこういう時ってですね、まあ昭和のバブル崩壊の時の経験もそうですが、ああでもない、こうでもないっていう議論を積み重ねていくと、議論っていうよりもですね、こう、無駄話みたいな話を積み重ねていくと、ポロッとなんか出てくんだよね。そんなもんなんですよ。いや、もうなんかいつも堂々巡りの話をしてるなと。どうしようかなと思ってるとなんかポッとですね、なんか知恵が浮かんだりするという不思議なもんですよ。こうなんか世の中の知恵というものはね。だからやっぱりこう、何度も何度も繰り返すようですが、知って、言って、見て、会ってと。これを繰り返すことが一番効果的な話だね。それさえやっとけば、まあなんか、何がこうどう動いてっても、なんか情報入ってくるし、それからこう、なんかやろうとしても、まあ仲間がいますから、それ動けるんじゃないですかね。だからこう20世紀ってのは本当に国民国家にみんなが頼るっていう時代でありましたから、こう国民はお客さんだったんだよね、あれね。お客さん、あるいは家畜だな。悪く言えば家畜だよ。で、よく言えばお客さんで、とりあえずその、飯は保証してくれたんだけど、もうそうじゃないね。お客じゃなくて本当主役になるわけだな。今度の時代は。まさに国民主権という憲法の通り、国民が主権になるわけで、その分大変ですよ。自分たちで考えて行動して。もうその金にも東大生にも頼れないわけだから。ねえ、それは自分たちで考えるわけだから、その辺の自覚をまず持ってもらうこと。これはリーダーにとって大事だね。みんな、皆さんリーダーになるんですよと自分でやんないと、少なくとも自分のリーダーシップ自分で取らないと、それ未来がありませんよというとこから始まってね。まあ仲間を作って仕事や会社や地域をどうするかっていうのを全部自分たちでやるわけだから、 その辺の迫力については、容器今のうちからみんなに周知徹底しておく必要がありますよね。そしてなんかいろんな形で未来を作る仕事に参加してもらうようにしておかなきゃダメですね。急になんか言われてもそれはなかなか難しいですから。今回はだから結構スピード速いかもしれないですよ。ネットみたいなものがあるからね。まあいろんなことあるでしょうけども、来年に向けてリーダーも本当に頑張らなきゃいけないと。今そんな時期を迎えたんじゃないかなと思いますね。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。強行の出口を見据えたリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまた見に行かれましょう。さよなら。